エペソ書の第4章の22から24までをご一緒にお読みいたしましょう。エペソ4の22から24、よろしいでしょうか。3、はい。その以前の生活について言うならば、情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またこの霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につける。昨週は、古い人、そこで代表されています私たちが生まれ持っているところの財政、罪の性質、それを主イエス様の十字架につけたものとして脱ぎ去ること、そして神の贖いによって私たちがもともとそのために作られていた義、聖という神のイメージに回復されること、その2点をお話をいたしました。それは私たちの地道な努力とか勤行によるのではなくして、主イエス様の十字架の贖いの中に含まれている、それを単純に信仰を持って受け取ることによって私たちのものとされるのだということをお話をいたしました。そしてそれは確かに信仰によっていただく、あるいは瞬間的にいただくものではありますけれども、それは私たちの毎日の生活の中において具体的に表されていかなければいけない。それが今日の25節のからのパウロの勧めです。で、ここには6つの指標といいましょうか、コントラストがあります。25節から、1節ずつ、あるところは2節ずつですが捉えていきたいと思います。まず第一は偽りと真実さということです。25をお読みください。3、はい。ですから、体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。もし私たちが着物だったならばすごくわかりやすいんです。古い着物がさようならで新しい着物を着てしまった、別にそれ以上何にもすることはないんですが、パウロは、新しい着物を着てしまった、だから万事 OK とは言っていません。新しい着物を着ました、だからその着物にふさわしい歩み方をしなさいという、毎日毎日の私たちの在り方を強調しているのであります。第一は偽りを捨てなさいということです。そして真実を語りなさい、まあいわば当たり前のことですけれども、私たちの生活の中にはともすると、まあホワイトライというんですけどね、もう明らかに白を黒と言いくるめるような、もうとんでもない嘘はつかなくなったとしても、なんとなくホワイトライ、ちょっと線が引きにくいところの嘘っぽい話、真実ではない話、あるいは、必ずしも嘘じゃないんだけれども全部の本当ではない、半分ぐらいちょっと包み隠したような、こういうことが混じりがちであります。パウロじゃなくてヨハネは、嘘というのはこれはサタンの得意技だと言ってるんですね。私は特技と言おうと思ったんですけども、今オリンピックで得意技なんてのがありますので、ちょっと文字を変えました。柔道は得意技だったはずなんですけども、ちょっと震いませんでしたね。今年はいろんな得意技を持ってるでしょう。サタンの得意技は嘘だと言ってるんです。ヨハネの8章44節は、サタンとは偽りの父である、 ある国会議員がある首相に向かって、首相ではなくてある大議員に、大議士に向かって、あるいは大臣に向かって、あなたは偽りの総合勝者だというようなことを言いましたけどね。まあサタンというのは偽りの総合勝者みたいな総元締めです。まず第一にサタンは禁じられたところの好みを見て、おいしいだろう、神様本当にこの実を食べてはいけないとおっしゃったのか、そうでもないだろう、もうちらりちらりとこう何か嘘を注入していきます。食べたら死ぬって言ってるけど本当に死ぬのか、そんなことはないだろう。サタンはあらゆるところに私たちに本当ではない事柄を植え付けて、そして私たちを曲がった道に導こうとしています。ですから覚えてください、私たちが嘘をつくということはこのサタンの仲間入りをするということなんです。もちろんある場合には人を守るための嘘っていうのもあるかもしれません。良い嘘っていうのがもしかしたらあるかもしれません。ある人の病気を本当には言わないで、大丈夫大丈夫、治るよというような元気のつけ方、これ嘘に入るか入れないか非常に微妙なところですけれども、多くの場合は人を守るよりも自分の立場を守るため、あるいは人を陥れるための嘘、これが多いですね。これがどれだけ私たちの社会生活を破壊してしまうことでしょうか。ですからパウロは真実さを語りなさい、そしてその理由として、私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからですと書いてある。ということは私は自分として独立して存在しているのではなくして、私はお隣の A さん B さんに所属している。だから私がそこで嘘をついてしまうということは、そのお互いの信頼関係ということを損なって、教会が一体として進むことにこれは重大な支障をもたらすんだ。これは重大なといったところ、どうぞ覚えていただきたいと思うんです。お互いが枝なのです。手が足に属し、足が手に属しているように、私たちはみんなお互いに依存し合っている。そしてどういうふうに依存し合っているかっていうならば、それは彼の言った言葉は本当だ、私の言う言葉も真実そのものだという、その信頼関係によってお互いに依存しているわけです。ですから私たちが偽りを言うということは、その大切な体同士の、枝同士の信頼関係を失ってしまうということです。ゼカリア書の8章にこういう言葉があります。互いに真実を語り、あなた方の町囲みのうちで真実と平和の裁きを行えと書かれています。ゼカリアというのは、イスラエルの人たちがバビロンに連れて行かれた後の預言者です。彼らはこの捕囚という大きな鉄槌を通して学んだことがあります。それは誠の神を恐れる、偶像を離れるということ、それからもう一つは、彼らはお互いに嘘を言わない契約の社会を作っていくということです。このユダヤ社会の特色は契約社会です。誓ったことは、例えばそのことが災いとなっても変えることをしない。その意味で愚直という言葉がありますけれども、愚かなほどまっすぐな社会です。契約社会、私は何月何日までにこのお金を支払いますよ、何月何日までにあなたはこの品物を納めなさい、商売でいうところの契約、この土地をいくらいくらで売りますよ、そして私は手付金を払います、残りはいつまでに払います、みんな契約ですね。でこの契約というのは何によって成り立っているかというならば、 その契約をした人が嘘をつかないということで成り立ってるわけです。後になってから、いやそんなこと言いましたっけ、あれ夢で言ったとか、いや本当は本心ではなかったとか、いろんなことを言い始めたら私たちの社会生活というのは成り立ちません。そうしたお互いが約束をすることが、途中で値段が上がったり下がったりしてね、具合が悪くなっても買えないという愚直さ、それが契約社会の根本です。私たちの一般の社会においてもそれが大事であるとするならば、まして主によって兄弟姉妹と呼ばれるようになったクリスチャン同士が真実さというものがなしにそれを進むことはできないと思います。さらに私たちが他の人々に対してクリスチャン嘘つかないという評判が立てられたならば、どんなに素晴らしいことでしょうか。まあ今の言葉でちょっと笑った人は 2,3 人ぐらいしかいませんけどね、それ以上は言いません。あの人たちは嘘をつかない人種だという評判を、私たちは共同的にこのいろんな嘘が横行している時代の中にあって立てたいものだと思います。私たちはずっといわゆる発展途上の世界の中におりましたので、賄賂だとか嘘だとかいろんなことがこうなされる時にありました。そしてもう少しだけ袖の下をやれば、まあ、いろんなことが物事は通ってしまう、こういう世界の中におりました。けれどもその中にあって宣教師たちの間には不分立がありまして、宣教師たちは袖の下をやらないというお互いの契約があったんです。大事なことだと思います。一人の人がね、抜け駆けして税関をうまく通るためにボールペン一つかなくて OK、 そうすると次の人がまたボールペンか何かを要求されるわけです。で私たちがいろんなところで事情を直面しますけれども、その時に私はクリスチャンだ、私は宣教師だと、まあ、あの物欲しげな役人たちも残念というような顔して OK 言ってくれることが多くありました。共同的に嘘をつかない、賄賂を送らない、こういう共同的な証を立てていくということは実際的には非常に大切なことだと思います。中には約束事を破る方もありまして、ある注射の問題だったか分かりませんけれども、予防注射のことで私たちが出られない、空港にまで行って切符も買ってるけども出られない、こういうことが起きました。その時に影の方に呼ばれて、そして、お前にあの注射 の, あの証明書を新しく作ってあげる、新しくっていうのは嘘ってことなんですよね、はっきり言えば、作ってあげると親切な役員の方が申し出てくれました。皆さんだったらどうしますか、飛行機は出ようとしている、ね、注射の日数が足らない、そして役人が手招きして新しい注射証明書を作ってやる、まあ仕方がないかと言いますか、どうしますか。その時に、私はクリスチャンだから嘘はつけません、その役人がびっくりして、クリスチャンだって嘘つく人たくさんいるよ言われてしまったんですね。さあ皆さんどうしてましょうね、難しい実際問題がたくさんあると思います。まあ私はそのために、私じゃなかったんですね、私のゲストでした、正確に今思い出しました。その方は一日ナイロビで無駄な時間を過ごしました。証のために、嘘をつかないために一日無駄にしました。でも無駄になった時間、私たちはその先生をサファリパークに連れてきましたので、決して無駄ではなかったかなと思っております。嘘をつかないこと、真実を貫くこと、もちろんこれには実際問題、知恵がたくさん必要でありますけれども、主が私たちに要求していることは、おのおの隣人に対して真実を語りなさい、特に キリスト者の交わりにおいて私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。自分は自分で生きてるんじゃない、自分はよその人に属している、そういうもたれというと悪い言葉ですが、依存関係の中にあるものだということを覚えたいと思います。はい、それでは26と27を2番目のコントラストとしてお読みください。はい、怒っても悪魔に機会を与えないようにしなさい。はい、ここで怒ってもと書いてありますね。クリスチャンは絶対に怒ってはいけませんとは書いてありません。救いですね。怒ってもいい場合がある。どういう場合でしょうか。人に足を踏んづけられたからカッとなる怒りでしょうか。そういう怒りではありません。聖書が私たちにあるいは示唆し、あるいは許している怒りというのは、それは正しいことのための怒りです。あるいは罪そのものに対する怒りです。これは主ご自身も持ちたも怒りであり、イエス様も怒りなさった怒りであります。これは私たちが持っていい怒り、あるいは持つべき怒りでありますけれども、線引きが難しいんです。私たちは罪に対しては怒ってよい、不正義に対して怒ってもいいんですが、ともするとその人に対する怒りになっていくと、それはその人を傷つけ、その人に対する破壊的な怒りとなってしまう。で、この2つの言葉が使われているんですけれども、パウロはここで怒りと言って、オルゲーと言っているのはそうした正義的な怒りも含んだ言葉ですが、憤ったままというのはもっと感情的な意味で、正しくないことを正しくないと思う、それはいいんですけども、それが感情的な意味で、あいつは憎いとか、あいつはしょうがないというような、非常に裁きの感情になっていく。とてもこの線引きは難しいと思います。でも大事なことがあります。どっちにしろ私たちの怒りという感情に対してはタイムリミットを設けなさいということであります。タイムリミットは日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。それじゃあ夜になってから怒ったらどうしようか、あんまり変な質問しないでくださいね。ともかくいつまでも怒りという感情を根に持ってずっと怒り続けてはいけないということです。これはクリスチャンじゃありませんけれども、ギリシャ哲学のピタゴラス派という人たちの言い伝えの中に、どんなに悪口をお互いにやってもいいけれども日没前には握手して別れる、こういう習慣があったそうです。まあとても参考になるかと思います。どんなにやり合っても太陽が沈む頃、もうやめよ、これでさようなら、そして休戦。私たちも時々この休戦というのをやるといいと思いますね。今オリンピックがなされておりますが、オリンピックの間は全ての戦争はやめるというギリシャには習慣がありました。途中までやってても、じゃあここまでね、オリンピック終わったらやろうということで、まあオリンピックの間は全部やめて、そしてオリンピック休戦というのをやりました。とてもいいことだと思います。私たちも議論がいろいろ白熱してしまったときに休戦というのはいいですね。ある事柄をめぐって私たちもいろいろとこの街道について議論をさせていただいたことがありますけれども、お互いにいろんな立場があったときに、皆さん覚えているかどうか分かりませんが、2002年の終わり頃、私はクリスマス休戦をやりませんかと提案をいたします。クリスマスと新年は全ての論争をやめて神様を共にお祝いしましょう、終わってからまた議論を始めましょうと言って始めましたら、割合皆さん冷静になって議論が進んだことを思い出しております。タイムリミットを設ける、大事なことだと思います。さあ、これはお互いの家庭生活、夫婦生活の中にも 当てはまることだと思います。あのご主人、あの夫は許せないとか、あの奥さんはしょうがないとか、まあいろいろあるかもしれませんね。ご夫婦ですからあり得るでしょう。けどどうぞ2日も3日も4日も口を聞かないとかね、そういうのはちょっとあんまりクリスチャン的ではないと思います。まあ、やってもいいですけども、日没前ぐらいにもうそろそろやめようよとね、そういうスピリットが大切ではないかと思います。3番目、28節お読みください。どうぞ。盗みをして、骨を折って働きなさいと書いてあります。これも不思議な言葉です。私なかなかわからない。盗みをしているものはと書いてあるから、エペソの信徒の中に泥棒を職業としている人がいたような感じがしますね。盗みをしている人は、それともごく一般的に言ったんでしょうか、あるいはクリスチャンになる前に泥棒していた人はって言ってるんでしょうか。なかなか難しい。皆さんはどう思われますか。私が助けになった仲介書にはこう書いてありました。その当時のクリスチャンの多くのパーセンテージは奴隷階級から来ていた。奴隷階級、そして奴隷階級の人たちはしばしば主人のものをちょろまかす、こういう習慣があった。そういう意味でのこの盗みっていうのはですね、ネズミ小僧ジロクチみたいにどっか忍び込んで大金を盗み出す、そういう泥棒を職業とするような人のことじゃなくて、ちょろちょろっとこう物をなくしていく、こういう経験っていうのはおそらく使用人をお使いにならない日本の普通の家庭では経験がないと思うんですけども、まあ、私たちは幸か不幸かそういう世界の中におりましたので、ああなるほどわかるなと思いました。砂糖がぐんぐん減っていくとかどうもうちが使うよりは相当減っていく。ある人はね、そこに印をつけといてね、砂糖がこの辺まである、次の日ここまで来ちゃった、ちょっと減り方が遅い、使用人に向かってどうしたのか、いろいろ私やってみますよなんてことになるんですけども、実はそういうことは、まあ、大変日常茶飯事に経験しながら生きておりました。なんで宣教師なのに人を使って贅沢なんて言うかもしれませんが、まあ人を使うということがいわば当たり前であり、また義務的でさえあるような環境ではそういうことがあります。大変労働力が安いのですね。ただ安い代わりにそういうリスクがあります。ですから大事なものをちゃんと鍵をかけてしまっておくという用心深さも必要です。という背景ですと、この盗みをするものはっていうことが少し理解ができると思います。あなた方の中にそんなに深い罪意識なくても、人のものをちょろっとこう入れてしまうような、そういう習慣を、昔の習慣を続けている人いませんか。やめなさい。そうではなくして一生懸命に働きなさい。働いて報酬を得て、そしてそれで生活をしなさいだけではなく、これは何と書いてあるでしょうか。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。いくつかのことがありますね。自分の手を持って正しい仕事をする、それから骨折って、最近あんまり骨折らなくなりましたね。ほとんど指を動かして仕事をするということが多くなりました。もう昔のようにね、大きな荷物を担いだり汗を流したり土を耕したりということが少なくなって、なんとなくもう口と手の指先で何かこう大金を動かすような社会になってきましたけれども、私たちは勤労の根本を忘れてはならないと思います。でパウロはそれは自分のためだけではなくて、困っている人たちに施しをするためなんだと語っています。ここで私はウェスレーの説教を思い出します。ウェスレーはお金についてという説教をしました。 とても彼は実際的な説教家でした。彼はお金についてこう言いました。できる限り働いて、できる限りお金を儲けなさい。なんか現世ご利益的な説教ですね。できるだけ働いて、できるだけ儲けなさい。とても面白い説教です。お金っていうのは悪いことのためにたくさん使われることがあるから、正しい仕事をして正しい方法でその他に使われるべきお金をあなた方が自分で儲けなさい。2番目に彼の勧めは、そのお金をできるだけ貯めなさい。あんまり贅沢な生活をしないで、つつましい生活をしてできるだけ貯め込みなさい。まあそれになると皆さんうなずけるでしょ、ね、儲けなさい、貯めなさい。最後がストンと落ちるんです。できるだけ捧げなさい。だって、本当にこの困った人たちのためにそれを分けてあげなさい、捧げてしまいなさい。まあパウロの勧めと非常にスピリットが一つになっていることだと思います。4番目、はい、29節お読みください。悪い言葉を一切口から出してはいけません。聞く人に恵みを与えなさい。悪い言葉を少しだけとは書いてませんね。一切と書いてあります。一切口に出してはいけませんと言われると不自由だなと思う人いらっしゃいますか？少しぐらいいいんじゃない、時と場合によっては。でもパウロは一切口に出してはいけません。悪い言葉に含まれるもの、例えば神を汚す言葉、よく英語やその他の国の言葉でイエス様のお名前とか神様のお名前を引き合いに出して、そして呪いの気持ちを表すことがありますね。とても悲しいことです。ここで私はあえて真似しません、申し訳ないから。でもそういう言葉は私たちは言わないとは思いますけれども、一切口に出してはいけない。あるいは人を傷つける言葉、差別の言葉、この言葉を聞いたならば聞く人が傷つくだろうなという想像力に欠けた言葉、憐れみを伴わない容赦なき批判、自分はできるだろうか、まあ私たちも時々それに加わってしまうなということを感じますが、今の総理大臣は、今のなんとかはつってね、私たちは勝手にバッサバッサと切ってますが、それじゃあなたやったら、私はあの評論家の人たちに言ってみたいと思う。わあ、あの人はなかなかわからんとか、どうにもならない、判断ができない、行動ができない、なんだかんだ、なんだかんだって言って、そんなこと言うなら、それほどあなたは賢くいらっしゃるならば、あなたが総理大臣になったらいいじゃありませんかって言うんですけども、その人がなっても同じことを多分すると思います。あるいは卑猥な冗談、あるいは当人が不在の場所で語られる噂話、ね、噂話っていうのは美味しいです。これを続けるといつまでも会話が続くと言いました。ウェスレーは、普通私たちが人と話をするときに噂話を含まないで30分以上会話をするのは難しいと言いました。非常に正直だと思います。だから30分以上喋るんだってことかもしれませんね。つい私たちは人の噂話をすると美味しいもんですから、どんどん続けます。パウロは何と言ってますか？一切口に出してはいけない。あるイギリスの首相であったか、首相候補であったかが、演説会の会場で私と同じようなピンマイクのスイッチを切ったつもりが切らないで、そのまま会場を出て、そしてその質問をした人か何かの人の、面前では丁寧に答えて、そして会場を去った後で、 あの女はなんとかってこう言ったんだそうですね。それが全部の人に聞こえてしまう。彼の信仰が失墜したということです。私も礼拝を終えた時にこのピンマイクスイッチを時々切り忘れて、ご指摘をいただくことがございますが、内容についてのご指摘をいただいたことはございませんので、まだ大丈夫だと思います。どうか私たちの言葉、それはですね、こういうことをクリスチャンだから言っちゃいけないという我慢、言うべきではないから本当は言いたいんだけども、クリスチャンらしくないから言わないぞ言わないぞって我慢してると、お腹が膨れて破裂します。健康奉仕という人はそういったですね、私たちがものを言わざるのは腹膨れる技、私たちが腹膨れるまでに口に我慢して悪い言葉言わないぞっていうんじゃないんですよ。ヤコブは何と言ってますか。私たちの心の中にある泉を清くしていただきなさい、その時に人々を謙徳する言葉が出てくるだろうと語りました。私たちのすべての不用意な言葉を裁きたもう主を恐れたいと思います。ここだけちょっと開きたいと思いますので、お付き合いくださいませんか。マタイの福音書12章の36節、マタイ12の36、ご一緒にお読みいただければ幸いです。マタイ12:36、はい、私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしてはなりません。あらゆる無駄な言葉についてと書いてあります。無駄話もちゃんと神様のテープレコーダーには入ってるんですよ。大事なことだけではなくて、そして神様はなぜあなたは2012年の8月5日のね、誰それさんとの会話でこんな無駄なことを言ったのと聞かれる、その時に、はい、私はこれこれこういうつもりで良いつもりで言ったのですとこう言い開きをしなきゃ、言い開きってそういうことですよね。神様は説明を求められる。主を恐れたいと思います。そして私たちの言葉があらゆる場合において親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。この際46開きませんけれども、私がお読みします。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいと語っています。私たちの言葉を聞いた人が終わってから嫌な思いをするのではなく、悲しい思いをするのではなく、傷つけられたという思いではなくして、スパイスが効いてるね、あの人の言葉はね、美味しいね、味わいがあるねと言われるようなものでありたいと願います。はい、5番目、エペソに戻ります。30節、はい、神の早すぎますか、はい、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。今の言葉の裏返しとも言うことができると思いますが、清いそして繊細な人格を持ちたも聖霊が私たちのうちに宿っているということを覚えて、そのお方が眉を潜めなければならないような言葉、思い、行い、それに対して私たちもセンシティブでありましょうということが、聖霊を悲しませてはいけませんという言葉です。私たちが神を恐れると言った時に、神様の怒り、裁きを恐れるという意味の恐れというよりも、この清いご人格を悲しませては申し訳ないという意味での恐れ、それが私たちが持つべき恐れではないかと思います。私たちはこの 聖霊を憂いさせ離れさせることは、私たちが将来贖い、最終的な贖いのために手付けをいただいている、その手付けを無駄にしてしまうことだとまで言っております。6つのコントラストと言いましたが、30節だけはポジティブなことはありません。でも私が補うとするならば、聖霊に従い聖霊を喜ばせること、これが私たちの会話のノームであるべきだと思います。最後に31、32お読みしましょう。はい。無慈悲、憤り、怒り、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。ここに私たちが捨てるべき悪意、具体的に無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、一つ一つ解説は必要ないと思います。十分です。そしてそうではなくして、お互いに親切であり心の優しい人となり、なんとポアルの勧めは行き届いてるでしょうね。意地悪な人ではなくして心の優しい人になりなさい。そして互いに許し合いなさい。お互いに接している時に嫌な思いをしてしまうこともあるでしょう。誤解でもって人を傷つけてしまうこともあるでしょう。傷つけられてしまうこともあるでしょう。人間関係とはそういうものですけれども、パウロは互いに許し合いなさいと語っています。どんな私たちが仕打ちを受けたとしても、主イエス様が私たちを許してくださったその許しの大きさを考えて、私たちは許して許すことができる、許しましょうということです。この例えで出てくるのがマタイの18章に出てくるあのタラントの例えです。ある人が王様から借金をしていた。その借金、皆さん3000億円ぐらい借金した人いますか？大きな事業した人ならそれぐらい平気で借金するかもしれませんけど、普通私たちの日常生活で3000億円も借金できるようなビジネスの人ってそんなにいないと思います。もし街道の、私はもう非常に植物的に考えますから、この街道全部のプロジェクトで12億円ぐらいかかりましたから、街道がいくつ建つだろうなと思ってね、これが250個ぐらい建つと3000億円だな。そのぐらい借金した人がいた。王様に返すことができない、どうしても返すことはできない。王様に嘆願をして、どうぞ許してください、借金を許してください。王様はもっと懐の深い人だったんでしょうね。この男が返せないと分かったもんですから、よし、お前の借金は帳消しだ。まあ嬉しかったですね。3000億円の借金帳消しにしてもらったら天にも昇るような気持ちで。ところが彼がタララッタッタと思って行ったら、そこに友達が通りかかった。彼はこの許された男に100デナリの借金をしていた。デナリっていうのはだいたい1日の日当ですから、まあ今普通コンビニかなんかで働いて1日5000円ぐらい稼げるんでしょうか。それの100倍ですから50万円、50万円の借金をしている男に出会った。返せ、いやもうちょっと待ってくれ、今懐が苦しいから、返せと言ったら返せと言って首を絞めたって言うんですね。そしてどうしても返せないから、その50万円のために彼はその友達を牢屋に放り込んだ。王様はそれを聞いてとても悲しんだ。悲しんだどころか怒ったと知らせ、当然でしょう。3000億円の借金をチャラにしてくださったのに、たった50万円の借金をチャラにできないような、そんな心の狭い男なのかと言って、その男を牢屋に入れてしまったというお話がマタイの18章にありますね。 私たちもお互いの間で足を踏まれた、踏んだ、あの言葉によって傷ついた、なんだかんだありますけれども、せいぜい50万円です。50万円ね、50万円ぐらいなんだけれども、私がこの罪深い私が神様に許していただいたのは3000億円の借金をイエス様の十字架によって許していただいたんだと考えると、私たちはお互い許し合うことができるでしょう。締めくくりたいと思います。今日は6つのことを学びましたが、どうかこれを立法主義的という言葉を言いました。よし、明日からこれを実行するぞ、頑張るぞという意味で捉えないでください。それから他の人がやってないのを見て、あの人はという裁きの材料にも使わないでください。これは全部神様が恵みによって私たちに可能としてくださるものとして備えてくださる。ですからもし私たちがこれを捉えとするならば、何か足らざるところに神様が光を当てて、他の人じゃありません、私に光を当てて、いやー私は怒りっぽいところがある、ちょろっと嘘をついてしまう弱点がある、気がつかないでポロッと悪い言葉が出てしまう、無駄口が多い、まあ、いろんなことがあるかもしれません。示された時にそこにイエス様の血潮を仰いで、十字架の血潮を仰いで、恵みによって神様どうかあなたに喜ばれる道を歩ませてくださいと捉えたいと思います。お祈りいたします。神様、偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。パウロの大切な勧めを学びました。一つ一つよく考えると、私たちにはできないことの方が多いことであります。そのことを正直に認めつつ、しかしあなたの豊かな恵みがそれを可能にしてくださることを信じ寄りすがります。どうかあなたに喜ばれる道を歩ませてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。